大輔が天才を生む第808回をお届けいたします。今回のテーマは英語を学ぶには日本語が必要だです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。言語っていうのはものすごく大事なことなんですよね。まあよく言われることですけども、初めに言葉ありきと言われるぐらいで、本当に言語っていうのは大事で、この言葉には本当のことだと思います。すごく大事なことだと思います。ですから、外国語を学ぶっていうのは、ある種、その一大事なんですよ。特にですね、日本語っていうのは、要は、どの系統にも属さない言語でしょ？ですから、そういう意味で、そういう日本語、母語を日本語とする人がですよ、ネイティブスピーカーの我々が、全く文化的に、まあどの言語でも結局文化的には離れてるんだけど、文化的にも歴史的にも何の関係もないような英語っていうものを学ぶっていうのは、すごく大変なことですよね。一大事なことなんですよ。学び方によっては、それこそ頭脳を破壊しかねない、そういう危険すらある気がするんですね。以前お話しした沢口先生の発達障害の、本にも、やはり絶対にしちゃいけないことっていう中で、英語の CD をね、小さい頃から聞かせるっていうようなことが書いてありましたけど、それがもう発達障害の原因になると、まあ、お読みになっていらっしゃる方は多いと思いますし、もし、お読みになっていらっしゃらない方は、ぜひ沢口先生の本をお読みください。すごくいい本だと私は思います。ですが、そういう意味で、言語っていうのは、その人を破壊しかねないくらいの大きな力を持っているんですね。だから言葉を学ぶっていうのはすごく大きいことなんです。で、あるから逆に正しいやり方をしなくちゃいけないなって思うんですね。で、こういう武漢肺炎があったので、海外にその、留学させていたっていう指定がね、ご指定を。させていただく方が、塾に通われるってことが増えてきたんですよ、うちの塾に。で、まあ、また事態が落ち着いたらば、外国に行って、まあ、イギリスとかアメリカが多いんですが、まあ、戻られるっていうことなんですが、すごく難しいなと思います。単純にですね、8歳とか、まあ、いろんな説があるんですが、まあ、10歳ですよね。10歳っていうのが一つの、境目で、結局、我々がネイティブスピーカーであるっていう、まあ、もっとその、第一言語っていうのは早く決まるらしいんです。すごく早く決まるらしいんですが、所詮我々は日本語を母語とする人々なので、我々、まあ私はそうですね。それから逃れることはできないんですよ。むしろ日本語の力を高める、あるいは日本語で論理的に精密にですね、考えることによって頭脳を発達していくんですよね。もうそういうふうに宿命づけられているんですよ。だから逆にその英語でどうこうっていうことは、英語でそのそういう抽象的なね、別にその世間話ならいいですよ。世間話ならいいけど、抽象的なことを考えるっていうのは、ほぼ無理なんだろうなって思うんですよね。で、何が言いたいかっていうと、英辞典を使わすとか、非常にいいことなんですよね。すごくいいことだし、いろんな意味でいいことなんだけれど、やはり日本語の力っていうのをいかに活用するかっていう視点が、どうも最近の英語教育には、あるいは外国語教育には抜けてる気がするんです。で、我々は当然ながらどんなことをしても英語のネイティブスピーカーにはなり得ないので、そこをはっきり受け入れなくちゃいけないんだと思うんですね。その受け入れってことはどういうことかっていうと、日本語っていうのが前提になっているってことですよ。逆に言えばですよ、日本語っていうのを正しく使えなくちゃいけないってことなんですよ。それがいかに大事かっていうことですね。それを前提として外国語を学んでいくってことなんです。で、英語のね、まあ外国のこの場合英語ですけど、英語のいろんな語法とか構文とかありますけど、あれを日本語の介在なしに理解しようとしたらば、ほぼ不可能だと思います。それから単純な語彙でも優しいものなら、まあ、ブックなら例えばですよ、いいと思いますよ。ブックとかフラワーとかね、いいと思いますが。でも、それでも例えばウォーターって動詞もあったりしますでしょ。だからそういうふうになってくると、やはりその日本語の介在なしに英語っていうことを身につけることは難しいだろうなと思うんですね。無理ですよね。で、その無理なやり方をしている人がすごく、あるいはしようとしている、あるいはさせようとしている人がすごく多いなと思うんです。これはもう本当に損失ですよね。だからよくね、日本人が、例えばアメリカならアメリカに行くと、その世界に行くと、だいたい知能指数が20下がる、IQ が20下がるそうですね。やっぱ当然ですよね。それだけ外国語で考えるとか、外国語でやるってことは、ハンディが大きいんですよ。だからそこを、どうもなんか分かってない人があまりに多いんですよね。で、もちろんね、やってる内容の理科系だったら、随分違うとは思うんだけれど、 でもやっぱりその私たちがなんでその最先端の数学や物理学まで早く学べるかって言ったら、日本語で充実した教科書や参考書や論文が読めるからなんですよ。すごくいわゆるその天才物理学者に天才数学者とか天才科学者とか、そういう歴史に名を残すような人たちが日本で何人もいるでしょ。でそういう人たちがやはり幸いにも大変立派な著作なり教科書なり参考書なり残してくださってるんですよね。でそれがあるからこそできるんですよ。でまたそこまでそのなんて自分の業績としては大したことなくても、教育に秀でた人がやはり本を作ってくださってるでしょ。だからすごく効率よく学べるんですよね。だからそれをもしですね、英語でやらなきゃ英語だけしかないとしたら、本当に大変なことになると思います。もう何にもできないですよね。本当に何にもできないと思います。そのですね、恐ろしさとかマイナスっていうのをはっきり受け入れないといけないですね。これも極論ですけど、一部の、語学っていうのは語学の専門家がやればいいんだっていうのも一理あるんですよ、実は。だからこの英語ができないからって言って別に数学の力とは関係ないんですよね。あるいは物理学とかそういう専門的なことっていうのは一切関係がないですよね。英語の力とはね。このことはすごく大事なことになるんですよ。だからむしろだからそれがその、自分で、例えば博士課程ね、終わってから、大学終わってから、学位を取ってからとか、そこまで自分が完成した後っていうならば別でしょうけど、それ以前で、まだまだそこまでいかない時点で、英語で学ぶとかってことをしなきゃいけないと、かなりのマイナスになるんだろうなとは思います。だからね、すごく大変なんですよ。で、その時にね、大事なことは、やっぱりね、英語を学ぶためには日本語をいかに使うかっていうことね、いかにその日本語っていうのをうまく正しく使っていくかっていうことに尽きるんですよ、実はね。ここを英語は英語でやらなきゃっていうふうにやってしまうと、すごく大変なことになります。特に抽象度が高ければ高いほど、それは本当に苦労することになって、百害あって一利なしっていうことになると思います。ですから、とにかく日本語をうまく使うこと、日本語を介在させることです。これが大事なことです。例えば家庭法というか助走法とかね、叙述法とかありますが、そういうこともですね、完全に英語で理解しようと思ったらば、すごく大変だと思いますよ、英語だけの説明で。で実はですね、私もこれを言うのは実は苦い経験があって、実際、その英語だけの授業っていうの、小学校の時そうだったんですよ。その時全くわかりませんでした。単に here っていう言葉の意味を、ここって言えばそれでわかるのに、それを先生が英語で説明しようとするので、小さい子向けですから、身振り手振りで説明しようとするんだけど、全くわかりませんでした。2年間。here って一語が。そのくらい効率悪いですよ。そういうもんです。悪いですけど、私はすごく勉強できるんですよ。そう、ものすごくできるんですね。だけども、そういう人でもそういう経験するんです。だから、日本語っていうのを使わなくてはダメです。だからもう、英語の時間はもうイライラし同士ですよ。なんだこれって感じですね。しかも、文法体系的にやらないから。ただ一つ言えるのは、発音発声に関しては、確かに早期教育は良かったです。だけども、それ以外は、全く、百害あって一利なしだったと私は思います。その当時の同級生と会うことは全くないので、どうなってるかわからないけれども、多分その、外国語に熟達した何人かの人はいるとは思うんだけれど、多分その人は、全く関係なく自分で努力したんだと思うんですよね。もちろん帰国子女の人もいたので、そういう人はまたちょっと別ですが、帰国子女の人でも小さい時は話せたんだけど、やはり日本にいるうちにどんどん英語の力を失っているっていうことを間近にしていましたね。ですから、やはり母国語の力っていうのは大きいんですよ。これ本当に私のなんていうか、ある種その思い出したくもないような歴史なんですが、本当にヒアーという、ただそれだけの単語の意味をわかるのに、2年間わかりませんでした。本当にわかりません。いつわかったかは忘れましたが、少なくとも2年間はわかりませんでした。多分3年目でもわかんなかったと思います。そのくらい英語を英語で教えるっていうのは無駄が多いんですよ。ダメなんですね。本当にそういうふうになります。で、実はそういうふうになっている子っていうのがものすごく多いと思うんです、今。ネイティブスピーカーでに教わるっていうのは一見いいようですけども、ダメなんですね。だからそれが例えばイギリス人がドイツ語をドイツ人に教わるっていうのはまた違うと思うんですよ。だけども日本語っていうのは 全く孤立している言語なので、何の系統にも属していない言語なので、これがそのネイティブスピーカーに教わるっていうのは、ある種破壊行為で、ネイティブスピーカーのに教わって意味があるっていうのは、音声の指導とそれだけだと思いますね。それだけだと思います。ほぼ何にもない。話しているのを間近に見ると、確かにその音声面の改善はあるんですよ。ただ基礎があればね、音声学の基礎があれば、確かに話しているのを目前とするとします。ただネイティブスピーカーって言っても、まあいろんな人がいますからね。きちんとした訓練を受けた人じゃなければしょうがないとは、もう何の意味もないんじゃないかと思うんですが、ですが、とにかく英語っていうのは日本語を介在して覚えることも、私の人間本当に苦い経験からですね、これは、強く申し上げて、全く同じ経験をしている人がもう山ほどいるんですね。本当に日本の損失だと思います。で、その子の人生のマイナス以外何もんでもないです。だったらもう本当に日本語っていうのを正しく、で、日本語っていうのは高度に発達している言語ですからね、それ品語と全く違うので、やはり日本語ほどしっかりしたものはないくらい立派な言語なので、それを磨いていくっていうことがもうものすごく大事なこと、っていうかそれがもう大前提ですね。その大前提で英語の知識が必要ならばそれを学んでいくと。逆にいつも申し上げる通り、日本語の知識をさらに洗練させるために英語を使うっていうことですね。全く異質の文化と向き合ってみるっていうことです。そういうふうな観点から意味があると思いますが、それ以上でも、逆に言えばそれ以下でもないという突き放した見方も大事なんですよね。どうもですね、こういう経験をしている人が絶対にいっぱいいるはずなんですけど、あまりにも生かされてないですね。あまりにも生かされてない気がします。もう全く同じ辛い思いをさせている子が山ほどいると思うと、もう心が痛みます。本当に心が痛みます。私なんかまだ国内にいたからいいけど、それがですね、外国なんか生かされた日にはもう災難ですよね。ましてや人種差別もひどいでしょ。もうひどいもんでしょ。そういうことをこう可愛い子に経験させるっていうのは本当にいかがなものかと、私は率直には思います。ですんで、とにかく言語を学ぶためには日本語を使うということですね。ぜひお役立ていただければと思います。ありがとうございました。
第808回の今回は、英語を学ぶには日本語が必要だというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。